マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、スタジオには虫谷義則さんという方、サッカー、今のアントラーズの前身の前身、本当に産声を上げたと、まだ何者になるかがわからないというような時期からサッカー選手として活躍されていらっしゃいました方をお招きしております。虫谷さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
サッカーのもう歴史のまず初めに書く1ページ、まあ、どうかしたら目次のところから始まるぐらいの方をお招きしているんですけれども、虫谷さんがサッカー選手というだけではなくて、きちんと会社の仕事もこなしながらサッカーも楽しまれてというところをお伺いしたんですけれども、その当時は勤務先としてはまだ近畿地方、大阪のあたりにいらしたんですか？
そうですね、
はい、そこで何年間ぐらいそのサッカー選手をしつつお仕事を？
昭和33年ぐらいまで関西の方いましてね、
はい、
それから昭和44年に鹿島の製鉄所を作るから、その機関要員として鹿島へ転勤してもらえないかというような話がありまして、うん、まあ、当時私神戸の方に住宅雇用事業団という住宅の供給公社が関西に神戸の方にあったんで、うん、そこでその事業団の販売してるアパートを購入してたんですが、アパートというか集合住宅ですね、うん、はい、で、それを断りまして、じゃあ住金が関東へ進出するんであればそこで頑張ってみようと、いうことで、一つにはサッカーも続けたい、その当時サッカーも鹿島へ行くかもわからんよと、
うん、もう噂が、
噂もありまして、そうであれば関東へ一つのパイオニアとしてですね、頑張ってやってみようというようなこともありまして、まあ、家内は尼崎、兵庫県のですね、だったんですけども、はい、家内がまあ関東へ来るのも不安はあったと思うんですけども、はい、なんとか説得というか協力を得まして、うん、こちらへ昭和44年の7月、雨の時期ですけども、来たんですよね。
じゃあこちらにいらっしゃるまでは日本製鉄でのお仕事、
住友金属
お仕事をいろいろと事業所がちょっと変わったりとかしたけれども、お勤めをされていたんですね。
そうですね、
うんうん、住友金属では何のお仕事をされてたんですか、虫谷さんは？
交換製造所といいまして、継ぎ目なし交換、シームレスですね、
はい、
そういう継ぎ目のない交換の製造、マンネスマンとか友人セジュールネとか、あとステンレスの交換ですね、鋼のパイプとかガスとか水道とか、まあ、その他もろもろのパイプを使って何かを輸送する、そういう製品ですね、シームレス交換を作る事業所でしたから、そこで仕事に従事しながらサッカーもしたり、そういうことで生活してましたね。
でその時にもご結婚されて、
ああそうで、
ね、で奥様を無理説得してああいらっしゃったんですね。じゃあ虫谷さん自身はとにかくサッカーっていうワードが頭にこう焼き付いたから鹿島に来たっていうイメージだったんですね、そういうわけでもない、
まあ、必ずしもそれオンリーではないんですけども、
ね、オンリーではない、はい、他にはどんな要因があって鹿島に行こうっていう、まあ、魅力を感じられたんですか？
まあ、鹿島一つ会社の宣伝文句で、会社のね事業発展のためのパイオニアにならんかというようなことで、上司からうまく説得されたのかそういう意気込みで、じゃあよしやってみようと、
自分の力試しっていうのもね、あったでしょうけどね。
そうですね。
じゃあもう結構二つ返事というか、 もう言われてそんなに迷うこともなく行きます行きますって感じだったんですか？
いやそうでもないんですけどね、
まあ、奥さんのね
こちらへ来る前に会社側の鹿島というところを一回見てほしいということで、
はいはい、
鹿島へ一回下見に来たことがあるんですよ、はい
はい、どんなイメージでした？
いやえらい当時はですね、今 JR 鹿島線、はい、鹿島までありますけど、鹿島まで、ね、鉄道は来てなかったんですよ、はい、佐原止まり、
うん、
佐原駅から内房線が調子行ってるとか、はいはい、うん、いずれでその先がなかったんですよ。板子の駅ももちろんなかったしですね、うん、
で佐原からバスで
こちらへ見に来てたんですよね、うん、
それはあれでしょ、スミキンさんが用意したバスなんでしょ。
ああ、そうです
じゃあいっぱい乗ってらっしゃるわけですね、うん、そこには、ね、一緒に、まあ、下見をする人が
下見をする、そうです。
あ、じゃあもう国柄っていうか皆さんいろんな地方からいらしてそのバスに一緒に乗ってたんですね。
そうですよ、鋼管製造所そのものもですね、うん、戦後立ち上げた事業所ですから、全国各地から津々浦々からたくさん来てましたね。
じゃあ方言なんかもね、まあ、飛び交うというか、うん、まあ、皆さんお友達はほぼほぼいらっしゃらないでしょうから、ね、バスの中は結構シーンとしてたのかどうか分かんないですけど、なんかちょっと異様な雰囲気でした？バスで見た時。
いやそんなことない
です。そんなことない、
まあ、いずれにしてもそういう話が住友金属に入社してからもう5、6年は経過して、結婚もしてるし、それぞれ安定したあれですから、うんうんうん、みんな和気あいあいと鹿島見たら頑張ろうかいうことで。
そうか、うん、逆に私なんかイメージしたのは、うん、鹿島っていうところが当時はすごい本当に陸のことって言われるぐらい、ね、何もない、
ね、
そう何もないと思ってなくて来たら、うんうん、あら本当に何もないって、ね、思われた時にちょっと皆さんこうざーっと血の気が引いたっていうか、うん、いや本当にこんなところにできるのっていうイメージで見られたのかななんて思ったんですけど、
う
ん、
やっぱりそういう気持ちはありましたね。
ありましたよね。
愕然としたね。
そうですよね。
こう日本のチベットというような
でも噂はなんとなくお聞きになってたんでしょ、うん、耳には入ってたんですよね。
だから先入観はありましたから、
あ、
まあこんなもんかということで、
あ、
まあ、妥協じゃないけどね仕方がないのかな。
そうかそうか。でもイメージ通りの、うんうん、まあ、ちょっと本当に自然豊かな地域だったというところだったんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、初めて虫谷さんが目にしたその住友金属、まあ、今の日本製鉄ができている場所っていうのはどんな景観だったんですか？
いやもう、ま、漠然としてもう松林ばっかりで、松林 の, 林砂浜の中にポツンポツンと松が数本ね、
はいはいはい、
立ってるような砂漠とした、こんなところに本当に前宣伝で聞いた鹿島製鉄所が建設できるんかなというような不安感と工作がありましたね。信じられる、まあそれは会社がちゃんと住宅も整備して迎えてくれるいうか、まあそういう状態をね、従業員を大切にして鹿島製鉄所を作っていこうという熱意が感じてましたしね、うん、一言だけでなくて、うんうんうん、自分も頑張る中で生きがいをね見出していこうという、まあ一方では家族の協力もね得ながら頑張っていこうというような状態には、これはちょっと不安は感じながらも、
はい、
そんなことばかり、
ね、う
ん、自分のこれからの人生を、生まれは島根県ですからね、はい、それから尼崎、それからまたこちらの鹿島へ生活のベースをね移すという勇気とパイオニアというか、それがいいのかどうかいうのを不安はありながらも、うん、まあ、やってきましたね。
わかりました。今日は鹿島に初めて舞い降りた虫谷さんの様子をお伺いさせていただきました。次週はもう少しお話を進めてお伺いしたいと思います。ありがとうございました。
はいはい、ありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。